ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はすごい楽しみにしていたんですけれども、小説家の松宮宏さんにご登場いただきます。松宮さんの小説が私の周りではもうものすごく流行っていてですね、どこまで読んだとか、もう一回読んでるとか、そんな話ばっかりなんですけど、そのあたりも聞いていきたいななんて思います。さあ、松宮さん、どんなお話をお伺いできるのでしょうか。松宮さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、いや、私の周りで大変流行っているという簡単なご紹介なんですけれども、今本屋さんに行ったらですね、神戸を味わう B 級グルメ小説として、幻のパン屋、さすらいのマイナンバー、幻のお好み焼きソースと、だいたい3冊並んで、また美味しそうな表紙で並んでいるので、はい、あ、見たことあると、
はい、
まあ、小説からソースの香りがしてきそうな小説というところでしょうかね。
そうですね、書店さんお好み焼きの台を作ってくれて、その上に置いているところもありましたね。
はい、はい、これもの読んだ方が、あの、美味しいお店を紹介するように、こんな小説あんねん、こんなとこ出てくんねん、実際なあそこがこんな風に描かれてんねんで、はい、と紹介して、そのままもうその熱い思いでプレゼントしまくるというので、
あ、嬉しいですね。
私の周りではほぼ皆さん持ってるような、はい、感じなんですけど、そんな神戸を舞台に素敵な小説も書かれている松宮さんに、はい、今夜はシネマクエストラジオ、映画に関係するどんなお話が聞けるのか楽しみなんですが、今日はどんなお話をしましょうか。
僕の小説は映像的とか言われたりするんですけど、はい、まあ、自分でももちろんそう思っていて、
うん、
やっぱ映画からの影響がすごく大きいと思っています。
は
い
は
い、
うん、
で、あのサスペンスとかですね、やっぱアメリカのやっぱりすごい巨悪を追うような、それでなんか主人公が、それの自分の知恵と勇気でその悪に立ち向かって、最後は切り抜けてどんでん返しがあって結末があると、そういう話がもう特に好きでですね、まあ、あのアメリカ、ヨーロッパ、日本問わず、まあ、そういうのをもう涙ながらに見てですね、かなり影響されてるところはあると思いますね。
うん、具体的にもうこの作品はめちゃくちゃ好きやねんとかありますか。
はい、それはもちろんいくつかあるんですけど、
はい、
今日はですね、あの1998年の映画なんですけど、ペリカン文書というジョン・グリシャムっていう人が原作でって、主演がジュリア・ロバーツとデンゼル・ワシントンと、
はい、
いうのをちょっと喋らせてもらおうかなと思っています。
これはそのジョン・グリシャムさんの小説から魅力に入ったということですか。
そうですね、うん、まあ、ほぼ同時だったんですけど、これは、
はい、
あのジョン・グリシャムはもともと弁護士で、あの法廷サスペンスを作る人なんですけども、うん、とにかく話の構成がダイナミックで、
ダイナミック、
あのやっぱり日本の小さな国に生きてる人間ではちょっと書けないぐらいのすごい深い話を書くし、うん、まあ、直接 FBI 長官とか大統領を取材して書いてますからね、この人。え、
そうなんですか。
だからもう人の知らないところまで全部書いて、それをエンターテインメントにするという素晴らしい人で、
はい、
でその中で、依頼人っていうのと、うん、法律事務所と、まあ、ペリカン文書と、まあ、3つ非常に流行った映画があるんですけど、
はい、
今日はペリカン文書ですね。
よくあの例えば原作を読んで映画化されたものを見た時に、うん、よかったっていうのと、やっぱ原作は超えれなかったかななんていうような意見も聞くんですけれども、
はい、
松宮さんはそのまあ原作に惚れ込んで、そしてまた映画化されてというところでは、思いとしては満足でしたか。
いや、そうですね、もちろんあの文章の方がいっぱい書き込めるの で、
はい、
で脚本っていうのはやっぱり短いですし、うん、あのセリフとかをすごくこうなんていうんですかね、あの一言一言まできっちり選び抜いて書かないといけないですから、
はい、
あの文章は孤独な作業なんですけど、営業の場合は最後は俳優さんがそのセリフを喋って最後にやっと作品になるという共同作業でもあるので、あのその面白さというか世界というかですね、クリエイティブのその何て言うんですかね、ベースというか、それはちょっと違う世界の才能が必要なので、ただこの作品に関しては原作からかなり忠実ですね。
はい、
でこれは何て言うんですかね、アメリカの巨悪で大統領を巻き込んだ、まあ、環境汚染ですね、 それを、それから稼いでる企業がいて、それをまあ一人の女子大生が気づくんですよね、それの謎に、
うん、
で学校でレポートを出して、それを一人の教授に見てもらったら、
はい、
教授がそれを知ったおかげで暗殺されてしまうというようなすごいところから始まるんですけど、
うん、
でそれで、僕の一番好きなパターンはですね、
はい、
その25歳の女子、ちょうどこのジュリア・ロバーツもこの当時25歳だったんですよ。で自分の実年齢でやっていて、
はい、
で彼女がもう一人では到底勝てないような大きな悪に対してどうやってこう向かっていくかという映画 で、
はい、
でそれ の、 パートナーとなってくれるのが、ワシントンポストの記者である、原作ではこれ白人なんですけど、
はい、
映画ではデンゼル・ワシントンという黒人に転換されてるという、うん、これもやっぱり映画側の人たちのアイデアですよね。
そうですよね。
だから原作に忠実すると割とそのなんていうんですかね、女たらしのプレイボーイの白人なんですけど、
はい、
映画の方では非常に生真面目な黒人のデンゼル・ワシントンになってた、うん、だからそれは最初聞いた時はどうかなと思ったんですけど、はい、映画を見るとそれはそれでもうしっくりハマっててですね、逆にそのサスペンス感がすごく出てるので、だから原作と脚本の関係っていうのはそんなんでいいんじゃないですかね。忠実であるっていうのが絶対正解というわけではなくて、
はい、
あくまで それを解釈してどう作品にするかっていうところが大事ですね。
面白いですね。確かにその最初に、はい、それだったらちょっと雰囲気変わりすぎるんじゃないかなと思っても、うん、映画の作品として見たらそれはそれで深みが増しているというような。
そうですね。多分映画側の人たちが原作を読み込んで、うん、どういうふうにするかっていうあらゆるアイデアを出しながらやると、
はい、
がもうやっぱり総合芸術として映画の一番面白いところじゃないですかね。
ああ、うん、先ほどちらっと言われたその小説は孤独な作業だけれども、
そう、もう最初から最後まで一人ですからね。
でも例えばじゃあ松宮さんはその孤独な作業の小説家でいらっしゃるわけですけど、
はい、
ご自身が書かれた小説とかがこの、ペリカン文章のように映画化されるということがもしあった場合に、
はい、
こう割とも自由にしてくださいという感じになるものでしょうか。
そうですね。やっぱり信頼できる脚本家の人に、
はい、
その人の世界で書いてほしいなというのはありますね。
ああ、どう変化するのかな、出来上がりが楽しみだという。
そうですね。でも下手なん書かれたらちょっとどついたる
そこちゃうやろみたいなのはね、確かにあるかもしれないですね。面白いですね、その書き手の方もともとのその、海の親から見たその映像化っていうのがどんな風に捉えられているのかっていうのは面白いなと思いますね。
そうですね。まあ、ペリカン文書はすごくよくできてると思うんですけど、
はい、
同じ作家のこの法律事務所っていう、これはトム・クルーズが主演のやつなんですけど、
はい、
これ話をするとあれなんですけど、結末が全然違うんですよ原作と。
はい、
おやお前これでええんかって言ってちょっとがっかりしたようなところもあるので、
はい、
でもそれはその時にはそういうふうに判断したんでしょうね、
どこかでね、
どこかでね、
はい、
でもう一回見たらちょっと納得するかもしれないけど、今のところはちょっと未消化みたいなところあるのでまあいろいろですよそれは。
でもその小説の方がこう書き込めるというお言葉もありましたけど、その書き込んでいる部分をどこまで映像化するのかとか、どこまでそのセリフにするのかっていう作業は今お話聞いていても脚本家の方もかなり悩ましい作業になりそうですよね。
そうですね。でも僕のはやりやすいと思いますよ
はい、
多分セリフから先に書くっていうところが多いので。
あ、松宮さんが書く場合はですか。
まずストーリーというか構成以前にキャラクターなので、う
ん、
でキャラクターもこの人がどうやこうやっていう説明するとなんか読んでても退屈なので、
はい、
まずそいつに喋らせるっていうんですか、
まあ、
そんな感じで、まあ、やるというのがやりたいし僕のスタイルなので、で今回の神戸の西本町から長田の範囲の話ですけど
かなり狭いですよね。
そこで出てくる普通の人、普通でない人を、
はい、
どうやってその隣同士で喋らせるかっていう感じで、まあ成立しているので。
実際に松宮さんの小説を読んでいると、うん、その、たくさん登場人物が出る場合に私時々わからなくなったりすることって小説多かったんですけど、どのタイミングでも背の高さまでリアルに分かるような感じがするんですよね。
そうですか。それは良かったですね。僕は書いてて忘れてしまうことあります。
いや、こんだけ豊かに ただ街中というか街で生活、うん、私実はその幻のお好み焼きソースの舞台となっている、まあ、コテコテの永田の方で大きく仕事もしているんですけど、本当になんか確かに街中に人がいて全員キャラクターが濃くて生き生きとしていて、はい、うん、それがこの小説の活字で出てくるっていうのが非常に愉快で、あっという間に読み進むような。
そうですね、
うん、
でも基本的に取材しないんですよ僕。
え、
取材するとですね、はい、そのまま書いてしまうので、最初は自分の記憶と思い出だけで全部書くんです。で最後に裏を取りに行くんですよ、
はい、
本当にその人どうだったかなという、まあ、そうじゃないとどうしても予定調和になってしまうので。
あ、そうなんですね。
でも今回嬉しかったのは、永田とか兵庫の人に言われたのは、
はい、
本当によく取材されましたねってよく言われる。すいません、あんましてないっていうのも、でも結局最後はしましたからね。
はい、
最後はもう永田のそこにずっと住んでる人にいっぱい濃い話を聞いて、間違わないように丁寧に仕上げるっていうのは一応ちゃんとやったので、
もう緻密に緻密に先にこう取材して、その資料だらけの部屋の中で書き進められたと勝手に思っていました。
でもエンターテインメント系の作家はそういう人多いですよ、うん、もちろん結末も決まってなくて、
はい、
まずキャラを作って、
うん、
その人たちと一緒に物語の中で走っていくっていうんですか、
走っていく、
だからどっかに連れててくれるみたいなことを言う人もいますよね。
あ、いや、なんかそんな松宮さんの小説も皆さんに読んでいただきたいですけど、そんな走っていく松宮さんが惚れ込んだジョン・グリシャム、
はい、
こちらの方の作品を読むのも楽しいですし、またその映画を見るのも非常に楽しいと思いますので、リスナーの皆さんも参考にしていただきたいと思います。松宮さんにはですね、来週も登場していただきまして、また違う映画を一緒に走りながら楽しみたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は小説家の松宮浩史さんにペリカン文書などなど、小説から始まる素敵な映画の話をお伺いしました。松宮さん、ありがとうございました。
はい、また来ます。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通のワーナー担当、大前夏美さんをお迎えしましたよ。大前さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。早速ですが、大前さん、今夜ご紹介いただける作品はなんという、どんな作品でしょうか。
映画五光録というちょっといやらしいタイトルなんですけども、こちらご紹介いたださせていただければと思います。
漢字3文字で五光録、
愚かな行いの記録みたいな
まあ小さいですけど、いろいろは
いろいろあると思います
はいはいはい、ちょっと小さくはないかもしれないですね映画になっているということですけど、愚かな行いの記録というと、はい、サスペンス系ですか。
まあ、サスペンス、ミステリーなんですけども、うん、一応事件が2つありまして、
はい、
その2つの事件を軸にストーリーは進んでいくんですけども、こう目的は犯人探しとかそういうあの推理っていう過程ではなくて、
うん、
こうタイトルにもなってるように、こう人間のこう嫌な部分、こう裏の部分であったりとか闇の部分をこう、はい、えぐり返したような、うーってなるような感じの絵中身となってます。
あ、なんかいただいた資料に、その愚行、愚かな行いとはあなた自身に突きつけられるとかってやってこれ映像化不可能と言われた超問題作、はい、ついに完全映画化となってますが。
そうなんですよ、あの映像化不可能と言われたのが、あの小説原作があるんですけども、
はい、
その原作があの主人公田中の 映画では妻夫木聡さんが演じているんですけども、うん、その主人公の田中は読者の目線となって証言者のインタビューだけで構成されているってい こう話なんで、
はい、
こう実際あの映画では妻夫木聡さんが演じられてるんですけども、
うん、
小説では出てこないんですね。どういう人物像かっていうのが全くわからないんですけども、小説ではしっかりとこう 物語にも絡んできますし、
うん、
もちろん映画でもその田中っていう人物がしっかりこういう人なんやっていうのもわかりますし、
今度はキャラクターとして立ってくるわけですよね。
立ってくるわけですね。
うん、先ほどねマイシネマヒストリーではあの小説家の松宮さんにお話を伺って、はい、まあ、原作ものの映画化というようなところの面白さとか、まあ、難しさという話は出なかったんですけど、まあ、そこの方にある難しさね、やっぱ脚本家とか思ったんですけど、ね、実際に大前さんはこの愚行もの小説の方も読まれたんですか？
あ、そうなんですよ。大体こう原作もの映画化するとやっぱ原作の方が良かったとかこうおっしゃられる方もいるかと思うんですけど、私こう先に原作読んで映画見たんですけど、これどっちもこう面白いなって思ったんですよ、
うんうんうん、
なんかこう小説ではこう田中は出てきてない、でもこう映画では田中が出てきてる、
うん、
でこうしっかりと映画ではこういうキャラクターがこう視覚を通して見れるのでこう分かるんです、分かってて、
うん、
こうオチとかもあこういう映像を通するとこういう風な絵になってたんやっていうのも分かるんですけど、小説だとそこはこう想像でしかないんですけど、
自分の中のね、
そうなんです、はい、だからこう映画見てから小説見ても面白いですし、
うん、
逆もすごい面白いなっていう。
あ、じゃあどちらがスタートでも両方の作品が楽しめる、
はい、
かなり深い感じになってるわけですね。深いですね。キャストがまた非常に豪華ですけれども、改めて映画愚行録、どんな方が出てる、どんな作品なのか教えていただけますか？
はい、ストーリー簡単に言いますと、エリートサラリーマンの、小出圭介さん演じる田光さんとその奥さん、松本若菜さんが演じるこの家族とその可愛い一人娘がいるんですね、
うん、
その本当に絵に描いたような家族なんですけど、殺されてしまうんですよ。
その絵に描いたような家族
か。そうなんですよ、本当に誰もが羨むような家族に殺されてしまう。でその事件からこう未解決のまま1年経ちました、
うん、
で主人公の妻夫木さん演じる田中がもう一度その事件を掘り返すために、被害者家族のこう、関係者たちに証言を取っていくっていう話から始まっていくんですけども、
はい、
こう本当に絵に描いたような家族なんで、なんでこの家族は殺されなきゃいけないんだろうっていう近所の方の意見もあって、
うん、
あるんですけども、だんだんこのいろんな人の証言を聞くことによって、
うん、
その完璧に見えた家族が実はこうだったっていう、こう裏の顔がどんどん見えてくるっていう、もう嫌な
誰しもありますからね。
ありますね。いい部分ももちろん見せますし、
はい、
汚い部分もね、近くの人は見せてるかもしれないっていう、うん、
そういう一面もね、確かにそういうのがその未解決事件を解決しようと証言を取っていくうちに表に出てくるっていうことですよね。
そうですね。でその証言してる人自身もポロッとこう他人のことを話してるんですけど、自分も自分のこと、
うんうん、
なんて言うんでしょうか、こう自分の発言がこう自分を映す鏡じゃないですけど、
わかるな、
なんかこう人の悪口言ってるけど、うんうんうん、これ実は自分のことやっていう、
ありますよね。だからその理想的な家族だったのにって言ってる時は理想的な自分を演じてるのかもしれないですよね。
そうですよね。
そのなんてひどいことだったんでしょうって言ってるのは、ひどいことだと思っている自分を PR してるようなところがあって、
そうです。
でもね、あそこの奥さんねって言ってる時の顔はもう自分じゃ鏡で見れないぐらいの顔になってるかもしれないですもんね。
それが実は本当の顔だったり、
じゃあどうなんでしょう、この愚行録を見た後というのは。
後味はすごい悪いというか、なんで悪いかというと、
うん、
ちょっと自分も共感してしまうんです。
それは、どのあたりに共感しますか？
こう各登場人物がこう、うん、愚かな行いとか発言のこう一つ一つがこうどこか自分に重なってる部分もあったりとか、
うんうんうん、
あこういうの周りであるとか、
はい、
こうなんだろう、一個出てくるのが階級社会っていうのが出てくるんですよ、
うん、
その階級社会って結構日本でも結構あるなって、こう大学の、はい、 こう
どこの大学出たんですか とかどこにお勤めですかとかね、
そういうなんかこうステータスっていうのがすごい露骨に現れてるなっていう、もう嫌やなって
、誰々さんはどこどこやからねみたいなの でこうランク付けをしてしまうみたいな、あ、じゃあもう愚かな自分自身の行いがそのスクリーンを通して露呈してるような、
そうなんですよ、
結構ひしひしと迫ってくるような、
あ、これ結局自分に言われてるんちゃうかっていう、あのチラシにも書いてるんですけど、うん、その愚行はあなた自身に突きつけられるっていうのが、
はい、
あ、その通りや
確かにね、あのなんとなくちょっとなんかあの人ってさって言ってる流れに乗って思わずそうだよねとか言ってしまうこともが結構広がってしまったり、
そうなんですよ、
何気ないつもりでとか、あと人が言ってることをもう思わず SNS とか信じ込んでしまったり、それをまた書いてしまったりっていうことが何かをこう狂わせてったり、
狂わせてる
するかもしれないっていう、じゃあ結構現代の世界を描いてるという感じですね。
そうですね、本当に日本こう監督が言ってたんですけど、日本社会の尺図っていう、うん、もうどこでもありそうな話なんですよね、うん、
これね、それで言うと例えば誰かと見に行くとしたら誰と見に行くのがおすすめですか？ケイちゃんが例えばほな行こうかな、大善さん、ちなみに私誰と行ったらいいかなって相談して、例えばあれじゃないですか、恋人、
恋人で
同性の友達とか、まあ、家族とかね、
うん、
いや、もうケイちゃんこれは一人行った方がいいよとか、
私は一人で行く
かな、ああ、
とか、
うんうんうん、
この前一般の試写会やったんですけども、はい、その親子で見に来られてる方がいてて、
はい、
親子その終わった後に実はお母さんねこんな愚行してたんだよっていうのを話してた方もいてて、案外家族で見るのもちょっと面白いかも。
まあこれは作品として客観的に見て、
な
んかあの
自分の愚行みたいな
言っちゃうみたいな、
すっ
きりして美味しいもの食べに行っちゃうみたいな、ね、小説買って帰っちゃうみたいな、
そうそう、
あ、そういう楽しみ方も
あるかもしれない、
あるかもしれないですね。そっか、じゃあ勇気を持って私もじゃ家族見に行こうかな
っていう、
どうしよう、その後ずっと私の愚行を話し続けてたら大変なことに
止まらなくなって
空っぽになってしまうかもしれないですけど、ぜひラジオを聞きの皆さんもですね、誰かを思い切って誘って愚行録見に行っていただけたらなと思います。上映情報はどのようになってるでしょうか？
兵庫県は神戸国際小地区、109シネマズハット神戸ムービックス尼崎ほか全国ロードショーとなっております。
はい、皆さんぜひとも足を運んでいただきたいと思います。ちょっとドキッとしたけど最後はなんか楽しく見に行けそうなそんな気持ちになりました。先読みシネマ情報、本日は新通のワーナー担当大前夏美さんに愚行録ご紹介いただきました。大前さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ